大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは。今週もよろしく。大岩健一です。12月に入りましたね。師走です。さて、まあここまで喋って、今週の私の声いかがでしょうか。10月の初めから軽い鼻風にかかって何度かおかしな声で失礼しましたけども、なんだかアラカンのこの年になりますとね、ちょっとしたことで風邪をひきやすくて、一旦かかると治りにくい、長引くような体質になってしまったようですね。いやいや、本当に困ったもんですけども、そこではたと思いついたのが体温なんですね。コロナと付き合うようになってもう1年半以上になりますけどね、スマホのようなカメラに顔を近づけるだけで体温が表示される装置があるでしょ。しかも人工の音声で36度2分ですなんて喋ってくれるのまでありますけどね。それを何度か経験して気がついたんですが、私いつもね、35度8分とか、そうですね、高くても36度ちょうどとかね、とにかく低めなんですよ。聞くところによると、低体温というのは免疫力が低くなるなんて言いますしね。やっぱり体温は36度台の半ばあたりがいいとのことですからね。風邪をひきにくい、そしてひいても長引かないような体質にするためには、やはり少し体温を上げることがいいらしいんですけども、何かいい方法をご存知の方はぜひ教えてください。そうだな、生姜汁も飲みますしね。焼いたニンニクを毎日一つかじれって言うならば、まあ匂いはちょっと気になりますけどもやってみましょう。こうするといいですよっていうのをご存知の方、ぜひ教えてくださいませませ。いや、これは真剣なお願いなんです。よろしく。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました今週の1曲目。12月といえば冬の到来ですね。季節が変わりました。池田聡さん、1986年のビッグヒットです。モノクロームヴィーナス。今週の1曲目、池田聡さん、モノクロームヴィーナスでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーで聞いていただくのは、この人が今女優以外に歌手としてテレビに出ているのは知っているけど、若い頃こんな歌を出していたのは知らないんじゃないかなといったところで、ちょっと長いですが、私と同じ学年の大竹しのぶさんの曲をかけますよ。1957年、昭和32年の7月、東京江戸川区生まれで、今年64歳になっています。まあ、同じ学年の女優さんということで、私も若い頃から意識して見ていましたけどね。初めて映画で見たのは高校3年生の時ですね。青春の門の織江役でしたね。それに同じ年の NHK の朝ドラの、そうそう、信州が舞台だった水色の時のヒロイン役でしたけども、今回調べてみて初めて知ったんですけどね。デビューはその2年前、1973年ですから、彼女が高校1年生の時にフジテレビで放送されたあのフォーリーブスの北浩二さん主演のドラマで、相手役が一般公募されていて、その役を射止めたのが芸能界に入るきっかけだったんですね。その後 NHK の朝ドラの主役を務めた後も、映画では結構脱ぎっぷりのいいベッドシーンなんかもこなしていましたけどね。青春の門にもそんなところがありましたが、とにかく度胸がある演技をすると言われて、その時代から日本アカデミー賞やキネマ旬報の賞を何度も獲得しているんですね。プライベートでは1986年、昭和61年にテレビドラマ男女7人夏物語で共演した明石家さんまさんと一度結婚していて、娘がタレントの IMALU さんというのは有名ですけども、最近はその別れた夫のさんまさんとテレビで共演したりなんていうのがニュースにもなったりしてましたよね。歌手としては今東京を中心にソロでコンサートをやったりしていますし、 CD もコンスタントに出しているんですが、2016年には NHK 紅白歌合戦赤組の一員として出場していまして、愛の讃歌を歌っています。そして来年の2月にはこの曲のオリジナルシンガーであるエディット・ピアフの役を舞台でやるそうですけども、これまで大竹しのぶさんの歌で一番有名だなと思うのは、1987年に子供向けのテレビ番組開けポンキッキでちょっとコミカルな振り付きで歌っていましたけどね、かまって温度じゃないでしょうか。これは数えるとちょうど彼女が30歳の年だったんですね。とはいえ、実は朝ドラ水色の時の翌年1976年に歌手としてのデビューレコードが出ているんです。 作詞は阿久悠さん、作曲は沢田研二さんの勝手に仕上がれをはじめ、たくさんのヒット曲を作って有名な元スパイダースの大野勝雄さんというコンビです。大竹しのぶさんのこれが歌手としてのデビュー曲、みかん。いかがでしょうかね。今のちょっと癖のある個性的なキャラクターに比べると素直な歌い方ですよね。これが彼女18歳の時の曲です。ただしレコードは2万5000枚ほどしか売れていませんけども。今週の蔵出しは大竹しのぶさんのみかんでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、アカデミー賞では作品賞を取ったララランドとか、ヒュージャックマンの熱演が話題になったグレイテストショーマンの音楽チームが作った新しいミュージカル映画、ディア・エヴァン・ハンセンです。これもともとは5年前2016年にブロードウェイで上映された舞台だったんですけどもね。ブロードウェイのミュージカル史上初めて IT、SNS をテーマに取り上げた作品ということで、かなり注目を集めたようで、連日大入りが続いていた作品なんだそうです。それが映画化されたわけなんですけども、まあ正直見終わって思ったのは、今の世の中ほぼ誰もがスマホを持って何か発信しようとすれば、その日のうちに世界中に知れ渡る、極端に言えばそういう状況ですけども、そんなシステムの便利なプラスの部分とマイナスの闇の部分、 IT や SNS の功罪を世に問うというのを分かりやすく見せてくれる。一番強く感じたのはそこですね。主人公はタイトルにもなっているエヴァン・ハンセンというハイスクールに通う17歳の男の子です。シングルマザーで看護師の母と2人で暮らしているんですが、不規則な勤務の母とはあまり話をできない日も多いんですけども、このエヴァンにはコミュニケーション障害がありまして、他人とうまく接することができません。この人に急に話しかけたら嫌われないか気にして言葉が出せないとか、握手しようにも自分の手の汗が不快に思われないか気になって手が出てこない。自分の思い、自分を表現するのがとても下手でした。ですから学校に友達もいないし、それを母親にも話すことができない。エヴァンにとってたった一つの救いは、学校の気になる年下の女の子ゾーイを遠くから眺めていることでした。セラピーにも通って自分を励ますため自分に宛てた手紙を書いたある日、そのディア・エヴァン・ハンセンという文章で始まる手紙をクラスメートのコナーに持ち去られてしまいます。コナーはゾーイの兄なんですけどね。気に入らないことがあるとすぐに切れる男で、他の生徒からも煙たがられていまして、エヴァンもほとんど喋ったことがありません。それから 2,3 日経った朝、エヴァンは校長先生から呼び出されて、コナーが自ら命を絶ったことを知らされます。悲しみに暮れるコナーの両親はエヴァンに、コナーの服のポケットから見つかったディア・エヴァン・ハンセンの手紙を差し出してこう言います。コナーは学校で友達がいないと思っていたんだけど、君とは親友だったんだねと。エヴァンは彼らの気持ちを思いやって、そうです、親友でしたと嘘をついてしまいます。親友同士ならメールのやり取りもしていたんだろうと言われて、 IT に詳しいインド人のクラスメートにメールを偽造してもらったり、コナーが迷惑をかけて喧嘩ばかりしていた妹のゾーイには、彼は君のことを気にかけていたんだよと嘘を嘘で重ねていくうちに、話はどんどん膨らんでいきます。それでも好きだったゾーイと親しくなれたことで、エヴァンは本当のことがますます言えなくなってしまいます。この幸せを壊したくない。そして嘘で綴ったコナーとの思い出を作って、それを SNS で発信するんですが、学校中の生徒に広がって、さらには世界中に広まっていくことで、エヴァンの人生は大きく動き出すんですが、事態は思いもよらない方向に進んでしまうんですけども、といったストーリーなんですけどね。スマホという手軽な SNS を誰でも持っているんで、いいことも悪いこともすぐに広がります。しかしそこに本当の自分はさらけ出せない。自分らしくない自分を表現することで、少しずつ無理をしてしまって気持ちを病んでしまうような若者ってアメリカでも日本でも多いでしょうね。それがいじめにもつながることがあるんじゃないでしょうか。しかも一旦拡散してしまったら止められないという怖さもあるし、いつの間にか持たざる者が持てる者を妬んだり僻んだり、それが匿名でできてしまう怖さ。ミュージカルという形をとって現代の世の中を実に的確に表現している作品なんじゃないかなと思いますね。今週ご紹介した新作映画は、あえて言うならば社会派のミュージカル映画、ディア・エヴァン・ハンセンでした。 さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では期間限定数限定でポップコーンのチーズ味を販売しています。おすすめは2つの味のポップコーンを1つのカップに入れてハーフ&ハーフでお楽しみいただく方法です。定番の塩味、キャラメル味とチーズ味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びください。ドリンクとのセットもありますのでぜひ試してみてくださいね。現在グラシネで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて映画を見ながら飲んだり食べたりもできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いします。劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今流れている BGM、たまに使っているんですけどね、ビートルズの Don't Let Me Down という曲で、ハワイ出身の日系のウクレレ奏者ハーブ・オータというミュージシャンのアルバムの中の曲なんですけども、ビートルズ最後のアルバムになった Let It Be に入っているジョン・レノンが作って自ら歌っている曲です。このコーナー、今週はジョン・レノンが主役の映画の主題歌を聴いていただきましょうか。はい、おなじみのイマジンです。あまり洋楽に詳しくないっていう方でも知っていらっしゃるでしょうね。そういえばこの夏東京オリンピックの開会式でも世界各国のいろんな歌手が歌いつないでいたのが印象的でしたけどね。イマジンは1971年昭和46年の11月に発売されていまして、今年でちょうど50周年という記念すべき年だったんですよね。私は中学2年でしたけども、シングルのレコードは買いました。今でも実家のどっかにあるんじゃないかと思うんですが、当時のオリコンの記録を見ますと13万枚売れていまして、これはビートルズが解散した後ジョンがソロで出した曲の中では日本での一番のヒットになっているんです。そうそう、ずっとジョン一人の作詞作曲って言われてきましたけどね、2017年になってから妻の小野洋子さんの詩集の中にあった言葉をジョンが使ったということが分かりまして、今では洋子さんも共同作詞者として認められているんです。そして1988年にこのイマジンをタイトルにした映画が制作されているんですけどね、日本でも公開されましたがそんなに話題にならなかったですね。といってもどこかの俳優がジョン・レノンを演じているわけではなくて、ビートルズの時代から1980年の12月8日に凶弾に倒れたジョンの半生をドキュメンタリーとして描いている作品なんです。しかも映画のナレーションは過去に数多く残されていたジョン本人のインタビューの録音から抜粋されている声で、それを使っているんですね。ですからまるでジョンが自分の半生を自ら振り返っているような構成になっています。サウンドトラックのアルバムも作られているんですが、ビートルズの初期の曲でジョンがメインボーカルを取っているツイスト&シャウトやヘルプに始まりまして、音楽の歴史に残る名曲 In My Life とかストロベリーフィールズフォーエバー、ソロになってからのマザー、スターティングオーバー、それにウーマンなんて曲も収められているんですよ。そういえば今年も12月8日が近づいてきましたよね。41年前、1980年のあの日、今でも覚えてますね。第一報が入ったのが日本時間では翌日12月9日の夕方だったんですけども、ジョンが殺されたっていうニュースを聞いてね、一人でその夜を過ごすのが嫌になっちゃいまして、同期のアナウンサーを無理やり誘って一緒に飲みに行って泣いたのを覚えてますね。ではその映画イマジンからおなじみのこの曲をどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは1988年公開のイマジンからおなじみジョン・レノンのイマジンでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとお久しぶりの須坂市の風の坂道さんです。11月も今日で終わって、やっとやっとリンゴの三富士の収穫が終わりました。メールを送ってくださった日付を見ると11月30日の夜8時54分になっています。早生品種のリンゴから始まって最後が三富士ってことですよね。ところで先週の土曜日は午後からものすごい雪になりました。あ、須坂市方面はそうだったんですか。初雪が積雪なんてびっくり、ちょっと積もったんですね。 あの雪の土曜日の午前中、以前お話しした愛媛から単身赴任で長野にいらしている俳句仲間、かっこ仲間だなんて気安く語れないくらい俳句の上手い方なんですけどね。あ、そうですか。でも俳句を愛好している仲間っていう意味ではいいじゃないですか、仲間で。その仲間がかねてからリンゴのお手伝いをさせてほしいと言ってらして、朝早くから来てくれたんですよ。それが途中からみぞれになって雪が降ったりやんだりの悪天候だったんですが、お昼まで収穫を手伝って行ってくださって、長野ならではの体験ができましたと感謝されました。ありがたいことです。やはり愛媛は水道の蛇口をひねるとみかんのジュースが出てくるなんていうのが笑い話になるぐらいですからね。みかんの本場で育った方がリンゴの本場でっていうのは果物つながりで興味があるんでしょうね。今年も何人かのお手伝いさんに来ていただいて、無事収穫が済んでほっとしています。と安堵する間もなく、来月は発送でまたまた忙しい毎日になりそうです。ね、嬉しい悲鳴だと思うんですけども。そうそう、何週間か前の放送でしたが、涙を超えてがかかった時は懐かしくて大感激でした。やっぱり大岩さんの選曲はいいなと思いながら、また土曜日を楽しみにしています。いやいや、先月蔵出しのコーナーでね、ほぼ50年前の懐かしの NHK の歌番組ステージ101の特集をやったんですけども、世代的に私でさえ中学生でしたからね、ステージ101の頃は。他のリスナーの皆さん小学校とかもっと年下だった可能性がありますんでね、年が近い世代としては分かっていただいてありがとうございます。そして最後の一行が、コロナの新しい株、変異株なども出てきて、ただでさえバタバタする師走がさらにざわつきそうで嫌ですね。平穏に今年を締めくくりたいものですね。オミクロン株でしたっけ、第6波、一人一人が気をつけないといけないですよね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。 FM 善光寺があるように里芋善光寺ってのがあるのをご存知ですか。いやいや、初耳ですよ。先日直売所に並んでいたのを買ったんですが、粘り気と甘さがあってとっても美味しかったです。調べてみると県内ではだいぶ前から栽培されなくなっていた品種で、栃木県の一部の地区で細々と栽培が続けられていたものを善光寺平に里帰りさせようと栽培を始めて、最近出回り出したらしいです。里芋だけに里帰り、ふと思ったんで脳みそ通さずに口に出てしまいました。ああ、そういう努力をなさってる皆さんがいらっしゃるんですね。若い頃はレンコンや里芋など好んで食べてはいませんでしたが、どちらも美味しく感じる年頃になってしまいました。だんだんだんだんそういうのって進んでいきますよ。アラカンに近づくにつれてね。大岩さんも機会があったらぜひお召し上がりください。本当に美味しいですよ。季節的にはやっぱ今なんでしょうかね。買ってみたいと今決意しました。今週の木に行く前に、はいはい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のことですね。先週のちょっとだけストレンジャー、加山雄三さんの曲かけましたけども、動画サイトで探してみたら当時の車内放送が聞けてとっても懐かしかったです。浅間は上野駅発だったんですよね。そうなんですよ。多分浅間も車内放送で流れていたと思うんですけど、長野に着く直前、上りだったら上野に着く直前に、ちょっとだけストレンジャーのフレーズ、ちょっとだけストレンジャー、タタタタタタ、ティティティンっていうね、オルゴールみたいな音楽が流れて、それを聞くと棚の上にある荷物を下ろしたりとか、降りる準備をみんな始めるっていう、そういう音楽でしたもんね。そんなのが動画サイトに載ってるんですか。鉄道マニアにも撮り鉄とか乗り鉄とか食べ鉄とかね、いろいろあるらしいですが、音鉄ってのもあるんでしょうかね。そして今週の木といえば、木名正吉さんはチャンプルーズの時にハイサイおじさんをかけましたよね。そうでした。でも木名さんといえば花が名曲だと思います。泣きなさい笑いなさい、いろんなアーティストが歌ってますけど、オリジナルは木名正吉とチャンプルーズですもんね。私のお気に入りは石峰さと子さんの花なんですけどね。木で始まる名前の3組3曲。この後のインデックスのコーナー、何が3曲かかるか、もうちょっと待っててください。お楽しみに。というように、今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji。 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週は季節柄こんなの用意してみました。美和といえば水泳引退しました萩野公介夫人でもうママになったんですよね、確かね。2011年に牧原紀之さんの曲のカバーを歌っています。北風君に届きますように。子供の手がかからなくなったら復帰してくるのかな、それも楽しみですね。美和の曲、北風君に届きますようにでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の木です。これまで木はキャンディーズ、木杉孝雄、岸田聡、吉川浩二に菊池桃子、木の内みどり、それからキャロル、北島三郎と、もうバリエーションに富んだメンバーいろいろやってきましたけども、今週は木で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。ということは木も残り少なくなってきたっていうことですね。では今週の木の1曲目、1970年昭和45年のヒット曲ですから今から51年前、私は中学1年でしたけどね、この曲割と好きでした。北原美玲さんの懺悔の値打ちもないです。とっても暗い歌なんですけどね、妙に印象に残っているんですよ。歌っていた北原美玲さん、本名は南玲子と言うんだそうですけども、1948年、昭和23年、愛知県の豊川市生まれってことは、この曲を歌っていた当時22歳だったんですね。いやいや、とっても大人の女性っていう雰囲気でしたけども、あの当時の20代って大人だったんですねって、そんな話少し前に夏木マリさんの時にも喋った記憶があるんですけどね。北原美玲さん、高校生の頃から歌手志望で、卒業したのと同時に上京して浜口蔵之介さんなど有名な作曲家の門下としてレッスンを続けながらナイトクラブで歌って生活費を捻出していたんだそうです。である時その歌声がお客として来ていた歌手の水原弘さんや作詞家阿久悠さんの耳に留まって、運よくこの曲でデビューを飾りました。レコードセールスは20万枚。今週のインデックス木の1曲目は北原美玲さんの懺悔の値打ちもない。私はこの曲で懺悔という言葉を覚えましたけども、今でも漢字で書くことはできません。北原美玲さんの懺悔の値打ちもないでした。この曲の5年後には石狩挽歌という曲もヒットしていますけどね、私これもね好きな曲の一つなんですよ。結構日本人的な暗さが好きなんでしょうかね。北原美玲さん今年73歳なんですけども、今も現役だそうです。ではインデックス木の2人目はヤマハのポップコーンから出た、あえて言うなら一発屋の吉川團十郎さんです。1948年、昭和23年、宮城県の今の名取市生まれですね。本名は吉川昇と言いまして、1974年75年と2年続けてポップコーンの東北大会でグランプリを獲得しまして、翌76年に自ら作詞作曲をしたあー宮城県という曲でデビュー、当時28歳です。レコードセールスは5万1000枚ほどですけども、その時代まだ珍しかった東北弁の歌が話題になりました。吉川さんルックスはそうですね、 NHK の朝ドラひよっこで宗男おじさんをやった宗田和信くん、そんな顔と体型で、田舎っぽさを売りにしたフォークシンガーでしたね。それでも曲がヒットして、ふるさとの先輩である菅原文太さん主演のトラック野郎望郷一番星にはちょい役で出演したりしているんですよ。ではその吉川團十郎さんの曲、あー宮城県。その後は仙台の放送局東北放送のラジオの番組でパーソナリティを務めていたりしたそうですが、今は地元名取市で陶芸家として窯と格闘しているんだそうですよ。今週のインデックス木の2曲目は吉川團十郎さんのあー宮城県でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は木で始まる名前の3組3曲をやっていますけども、その最後は木の実奈々さん行きましょうかね。 1946年昭和21年東京の下町向島生まれで、5歳の頃からクラシックバレエを始めていたそうです。中学3年生の時に渡辺プロダクション鍋プロのオーディションを受けることになるんですが、これは応募した友達が緊張しまくってステージに上がれなくなってしまった。その代わりに出場してなんと優勝してしまったんだそうですね。1962年、昭和37年に16歳で歌手デビューするんですが、ヒット曲にはなかなか恵まれず、テレビのバラエティなどで知名度を上げます。その後心機一転アメリカに留学してショービジネスを学んだ後、帰国してからはなんと劇団四季に所属していたんですね。私も木の実奈々さんといえば網タイツ履いて動きの激しいダンスをしていたっていうイメージが強いんですけども、念願の初めてのヒット曲は1976年お前さんという曲だったんですけども、これは阿久悠さん作詞の演歌っぽい曲だったんですが、9万枚のヒットになりました。そして82年、五木ひろしさんとのデュエット曲というのが出ます。レコードは20万枚ほど売れるヒットになりまして、テレビのベスト10番組にも2人で出ていましたね。当時のデュエットソングの定番だった居酒屋、これも作詞は阿久悠、作曲大野勝雄というコンビですね。今週のインデックス木の3曲目は木の実奈々さんと五木ひろしさんのデュエット居酒屋でした。木の実奈々さん、私俳優としてイメージが強く残っているのは80年のドラマ寂しいのはお前だけじゃない、西田敏行さんと共演してましたけども、それから85年からシリーズになった NHK のたけしくんハイのお母さん役ですね。東京の下町ですからもうほんとぴったりでした。ということで来週のインデックスは区です。これまで区はクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツ、工藤静香、桑田佳祐のソロときまして、6巡目からは3組3曲やってるんですが、桑江智子、桑名正宏、久保田朝希、7巡目がクールス、草刈正雄、倉沢敦美、前回8巡目は倉田真理子、クラフト、クリエーションとやってきまして、区も残り少なくなってきましたけども、そうそう、探したらね、まだ3曲かけられるグループがありました。クール5を忘れてましたね。今 CD 売ってるところなんかでは演歌の中に入っちゃってますけど、私はね、ムードコーラスだと思いますけどね。ヒット曲いっぱいありますけども、思いつくリクエスト曲やメッセージありましたら、どうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になってしまいました。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。日本シリーズはヤクルトの4勝2敗で終わりましたね。オリックスも頑張りました。そうか、もうあれから1週間経つんですね。プロ野球日本シリーズ第6戦で終わりましたけど、先週の土曜日ですもんね。最後まで私も見ましたけども、11時回ってましたよ。昨年セパで最下位だったチームが日本シリーズに出たのは初だそうですね。ニャンさん、微妙に違います。セパで最下位だったチーム同士が当たるのは初めてなんです。解説していた方皆さんいい試合だったと絶賛していました。いや、両チームともガチでぶつかったっていう感じでは良かったんじゃないですか。去年までのどっかのチームみたいに4立てを食らうとかね、そういうことないですし、もつれにもつれた7試合というのが一番理想ですが、4勝0敗なんて残念なのは勘弁してもらいたいですね。当然ですよ、記憶にも残りませんから。本当に悪い意味で残っちゃうか。過去に下克上で代表になったのは3チームかな。横浜ベイスターズもそうでしたね。いや、はっきり覚えてないんですけどロッテが強かったのは覚えています。西岡とか今江がいたあの時代ですね。そのベイスターズですが、4番に中野市出身の牧秀悟くんが活躍していますね。いや、本来は彼は4番バッタータイプじゃないんですけどね、外とかホームランバッターがちょっと故障しちゃったりして終盤は4番に座ってましたけど、それでもね、結構打ってましたよ。松本第一高校から中央大学、学生時代もいろいろ活躍してドラフト2位でベイスターズに入団、大したもんです。なんかニャンさん、牧のこと慌てて調べたみたいな書き方してますけど、ジャイアンツとの対戦はお手柔らかに、ほらやっぱり最後はジャイアンツファンっていう尻尾が出てしまいましたね。ジャイアンツは永久に優勝しなくていいです。私はもう50年公言してますからだって何かといろいろとずるいことやったりしますからね。今年も日本ハムからの中田の問題とかあったじゃないですか。まあ牧選手新人としてはね、もう今日なんか発表になってるかな、はっきり覚えていないんですけども、阪神タイガースで前半ホームランを量産した佐藤選手よりも私は新人賞としては牧選手なんだけど、ベイスターズは最下位街道まっしぐらでしたから、その辺がどう評価されるかですよね。 今年はセリーグ新人賞2人でもいいと思うんですけどね。いや、ヤクルトのピッチャー奥川くんも入れて3人でもいいと思うんですけどね。そして最後は長野市のピースマークさんといえば、シーズンもそろそろ終了、パルセーロ情報ですね。レディースは今日が前半戦の最後、そして明日が今シーズン最後となるトップチームと、連日長野ユースタジアムでのホームゲームを迎えます。レディースは前節の劇的勝利に続く試合、今日もその流れでマイナビ仙台レディースに勝ってくれるでしょう。かなり楽観的に見てますね。そのぐらい優位に運べるのかな。そして明日のトップチームですが、前節のアウェーでの勝利のいい流れを引き継いで、あとは我々の今シーズン一番の後押しで勝たせて、何としても連勝で締めくくります。ピースマークさん、気持ちが舞い上がってる感じで、対戦相手がどこのチームか書き忘れてますよ。来シーズンは宿命の戦いが待っていますからね。そうなんですよ。来シーズンからは信州ダービーというか長野県ダービーというかね、地元ローカルのスポーツニュースとしては盛り上がるかもしれませんけども、どっちも早く2に上がりたいですよね。何にしても今シーズンのチームで戦える最後の試合ですから、感謝の思いも込めて必ずパルセーロを勝たせて、みんなで笑って帰ってきます。もう残りのエネルギー全部使い果たしてください。そして来シーズンは山形とのゲーム、お手柔らかにどうぞ。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。